説教、私は今喜んでいる。本日は司法にも載っております年間聖句、コリントの信徒の手紙からメッセージを取り次ぎたいと思います。第二コリントの7の9ですね。新約聖書は333ページを開きます。で、ここに、悲しみ、後悔する、悔い改め、喜びという言葉がいろいろと出てくるんですけども、コリント教会で一体何が起こっているのかということに皆さんも考えられると思うんですけども、ここの言葉だけだと今一つパウロも直接の出来事に触れてないので分かりにくいと思いますので、私なりにこんなことがコリント教会に起こって悲しみの輪が広がりましたということを今最初にお話しようかと思うんですけども、でこれはこの説教の前にルカの15章の、見失われた一匹の羊とか見失われた一枚の銀貨の話と関係があるということで、そこで起こっている問題と重なるんですよって言ったんですけども、それでその時にもこれはあるあるの問題で、私たちに非常に身近なことが一匹の子羊の時にも一枚の銀貨の時にもここのコリントの第7章で問題になっていることも私たちの科学教会でもあり得る問題なんですね。その観点から今話するんですけども、でコリント教会である一人の兄弟です、一名の兄弟が性的なみだらな罪を犯してしまったんです。で今性的なみだらなことが大問題に日本のマスコミにもなっていて、なんでそれ10年も20年もほったらかしにしているのかということは、ちょっと世間的な話題はともかくも、そのコリント教会で性的なみだらな問題を、明らかな罪を一人の兄弟が犯したときに、パウロはすぐに手紙を書いたんです。それダメだよって、 その、兄弟とか教会宛てにそれが悲しみの手紙、あの手紙って書いてる手紙なんですけども、すぐに小アジアにパウロはその時コリントから離れていったんですけども、手紙を書いてどうかその教会の指導者たちにその兄弟に罪を自覚させて適切な処罰を与えて悔い改めに導いて、なおかつ教会員としてコリント教会での生活が保たれるようにっていうことを多分手紙で書いたんですよね。パウロは離れてはいたんですけども、コリント教会の牧会者として兄弟の犯した罪について手紙を直ちに書いたようです。で次の段階なんですけども、そのコリント教会のその兄弟がどう受け止めるか、罪を犯した兄弟が受け止めるか、またコリントの教会の人たちがどう受け止めるかっていう、それを科学教会の事柄としてまず考えていただきたいんですけども、その兄弟はもう罪が明らかだったので悔い改めて、ちょっとシュンとしまったかもしれませんけども、周りの人たちなんですけども、パウロのこの手紙の文章ちょっと厳しすぎるんじゃないっていう批判が出たんです。罪を処罰するのはいいけども、ちょっとなんか物腰がすごいトゲトゲしいし、ちょっと強すぎるよっていうふうにコリントの教会の人たちが感じたんです。手紙のやり取りって周りもそんなもんですよね。なかなかパウロも離れたところから やってるので、現場にコリント教会にいればいろんな応答の中で、あのこうじゃないよということを言えたのかもしれませんけども、一方通行に近い手紙なので、なかなかパウロが手紙に書いた以上のことは伝わらなくって、コリント教会にそれちょっと厳しすぎるんじゃないっていうふうな、あの反発があったようなんですね。だから叱る時の問題として、まあ教会の中でも、まあ家族の中でも起こり得るわけですよね。その人は適切に叱ったと思っている、でも周りの人から見ると生ぬるいとか厳しすぎるとか、あの批判があるんです。それがまあ世の中っていうもんで、今話題になっている問題もそうでしょ。もうちょっと厳しくしすべきだとか、まあそれぐらいでいいんじゃないとか、まあいろんなご意見あると思うんですけども、それでそこで、あの今教会学校でもコリント手紙やってるんですけども、あの便乗してくるコリント教会の人たちがいたんですよ。日頃パウロについて、まあ、2年ぐらい前にコリントにいたんですけども、あの今一つその牧会者としてのパウロと、まあ、歯車が合わない人たちが、その一人の教団の性的な乱れが行いと、その手紙に便乗してパウロの批判を始めるって、それ、まあ、科学教会について考えてくださいというのもちょっとあの忍びないことなんですが、起こりがちでしょ。なんか一つなんか悪いことが起こると、それに便乗してこう争い事が、あのいさかいがあの激しくなってしまうということが、パウロがあのエフソにいたこともあって、そういうことがコリント教会の中であの生じてしまった。それがまあいさかいというか揉め事の、まあ、ある意味典型的な起こり方ですよね。それがあのコリント教会で、であの一つだけコリント教会の現状を思い出していただければ、あの身分より身分の人低い人たちで、あの単純にイエス・キリストの恵みに預かって、あのまあ教会生活をしている人と、もう一方はあのユダヤ教の改宗者たちに多かったんですけども、あの旧約聖書のことをよく知っていると、福音理解もより深いと、で世間的な、まあ、その時にコリント教会に役員会があったかどうか分かりませんけども、彼らは非常に効率よくまたスマートにできる人たちだったわけですよ。まあコスパのいいやり方に通じていた人たち、そうするとあのより素朴なというか、あまり技能的にはあの自分の職業以外に優れたところを持ってない人と、そういうこう、まあ、あの自分を誇ってしまう人たちの間でまた溝ができているんですね。でそういう現状、いろんな人が集まっているところで、一人の兄弟の性的な乱れのことで、あの教会に波風が立ち、そこにパウロから手紙が来たということで、あの問題が大きくなってしまったわけです。でさて、そのことをパウロも、伝え聞いて、まあ、離れてるんですけども、さてどうしましょうかということなんですね。確かに自分は厳しく言い過ぎた、その兄弟の罪は責めないといけないけれども、ちょっと手紙の文面が強すぎたっていうふうにパウロは反省したらいいのか、いやそんなことはない、自分の手紙に間違いないかないんだ、こう聖霊の導きを祈って書いたんだから、ちょっとコリント教会の人たちどうかしてよというふうにあの思うのか、それまた難しいところですよ。自分が考え直すのか、いや自分はそのままでいいっていうふうに考えるのかで、まあコリント教会の方の人たちの難しさもあります。いろんな意見があったり、その一人の兄弟をあの立ち直らせて、あの教会員として生活をしていくっていう問題もあるわけですね。ちょっと長くなりましたけども、あのこれ決してあの古い時代のコリント教会に起こったあの 神の御心にかなった、まあ、悲しい出来事なんですけども、結論的に言えば今日の香川教会でも他の教会でも起こりうるようなことが起こった時にパウロはどうしたかということなんですね。そこに神様の喜びに満たされるコリント教会が生きるのか、そうでないのか、また誠の悔い改めがコリント教会に起こるのかっていう、なかなかスリリングな場面が今日のところなんですね。第2コリントの7章の8節、あの手紙によってあなた方を悲しませたとしても私は後悔しませんと。あなた方を悲しませたと同時に反発があったりしたっていうこともまた付け加えられるわけですね。確かにあの手紙が一時にもせよあなた方を悲しませたことは知っています。で、今もパウロは悲しみっていう見地から書いてるんですけども、まあいろんな感情が錯綜してくることを後で説明します。で、問題はまあそういう悪い出来事というか、まあ、罪を犯したり教会に波風が立ったりするのは周りに避けられないことだと思いますし、私たちが受洗してもなお罪を犯してしまう、自分を誇るところが完全には消えない、私の弱さに徹しきれないというところがありますからね。教会でもまた私たちは世の中でも問題が全くなしというわけにはいかないわけです。で、そこでどうするかということがクリスチャンに問われていることなんですけども、そのクリスチャンに問われている正しい方向性をパウロは今日示してくれています。たとえ後悔したとしても今は喜んでいます。で、この何かの挫折があっても私は喜んでるっていうことを失わないことですね。一時的にその喜びを手放さないといけないにしても、私は今神様に救われてキリストと一緒にならせられて喜んでるっていうことが一番の土台になるんでしょうか、なるのではないでしょうか。エゼキエル書は詳しく触れませんけども、こんな言葉があるでしょう。一番最後のエゼキエル書の18章の32節に、私は誰の死をも喜ばないって、まあ、これ否定形ですけれども、このエゼキエルが相手にしているユダヤの民も捕囚の地であったりユダヤに戻ってきたりしたんですけども、なかなか神様に立ち返らなかったんですね。悔い改めなかった。礼拝共同体も形成できないか、形成作られていてもそこにコリントの教会で話したような罪が重ねられていたということで、今預言者が神の御言葉を取り継いで悔い改めようとしています。立ち返りなさい、立ち返りなさいって言うんですけども、その中で私は主なる神は誰の死をも喜ばない、だから神様は喜んでくださることを本質としてるんですね。私たち人間のことを見て守っていつも喜びを持っていてくださるのが神様だと分かるでしょ。死をも喜ばない、まあ、実際の死とともに霊的な死ですよね。多分ここで言われているのはそういう信仰的な死をも喜ばない、言い換えれば神様は私たち人間を作り 罪を犯したけれどもそこから立ち返って生きることを望んでおられる神であり、そのことを喜ばれる神であるというふうに書いてるでしょ。だから今まとめてみるならば、天で神様は私たちのことを見て喜んでいってくださいますから、ここに教会ができてるな、苦労しながらも信仰生活をしているなっていうことを喜んでくださっているので、私たちもそれを透かす模様のようにして望み見て喜ばないといけないわけですよね。まあ私の小さな経験かもしれないけれども、まあ、皆さんの経験もあると思うんですけども、だから自分の喜びが兄弟姉妹に、まあ、友人に伝わらない時がありますよね。こんなことを喜んでるんだけどってことで相手がはぁっていう顔されたり、逆になんか批判されたりとか、そんなことで喜んでるの。でもそこで私思うんですけども、その喜びが消えなかったとしたら、神様を見ている。神を見ているときに、残念ながらその自分の小さな喜びについて周りの人たちが振り向いてくれなかったり共感してくれなかったとしても、神様は分かっていてくださるんですよね。一番自分が喜ぶことを喜ぶ神様ですから。皆さんもそんなこと経験したことないですか。だから喜んでるっていうことを手放しちゃダメだと思うんですね。パウロがそれを手放さなかったですよね。私は今喜んでいます。まあ、一時的に悲しみましたけども、基本的にはいつも喜んでいますよということをこの9節のところでも彼は物語っています。で、神に心に沿った悲しみの出来事が今回の、性的な乱らなことを行ってしまった兄弟の事件に端を発するコリント教会の混乱なんだけれども、それをパウロは総括して一言で自分にとって、またあなた方にとって神の御心にかなった悲しみでしたっていうふうに、神の御心にかなっていました。まあ罪はいけませんよ。でも罪を犯したところから悔い改めて、その兄弟が立ち返り、教会がそこでまとまってきたとしたら、それは神の御心にかなったことなんですね。で、世の悲しみって出てくるので、世の悲しみは死をもたらしますってあるので、神の御心にかなった悲しみと世の悲しみの違いは何なのかって、私ここを読んだ時に、まあ、ずっと考えて、また皆さんもどういうふうに、皆さんにどういうふうに説明したらいいか考えてきたんですけども、例えばですね、クリスチャンはあまり関係ないかもしれない、まあ、全てを神様に委ねてるんですけども、いつまでもくよくよとするような悲しみ方、まあ一般的にですよ、世の悲しみ、それから何か自分が企てて、まあ、まして悪いことの企てなのはなおさらなんですけども、それがうまくいかない時に、まあ、悲しむというか残念があるということありますよね。まあ、そういうのが世の悲しみなんです。だから私たちも世の中に今いるんですけども、まあ、神様を見上げている限り、あんまり悪い企みをしないと思いますし、それがうまくいかないからといって悲しむことはあまりないかもしれないので、あまり、まあ、言い切ることは言ってませんけども、クリスチャンからはちょっと離れているのが、まあ、世の悲しみということで、まあ、皆さんがどういうことかなというふうに疑問に思うと思ったので今一応説明します。でもそれが何かって考えるよりも、 とにかく考えるべきは神の御心にかなったことであり、神の御心にかなった悲しみについて考えること。おそらくこの教会にもそういう悲しみがあると思います。罪を犯した者、また意見がなかなか通じなくなってしまうというようなこと、もっと兄弟姉妹が近くなれば神様が喜んでくださっているような事柄あると思いますので、考えるべきは神の御心にかなった悲しみということであると思います。それでですね、こんなこと書いてありますよ。神の御心にかなったこの悲しみがあなた方にどれほどの熱心、弁明、憤り、恐れ、憧れ、熱意、懲らしめをもたらしたことでしょう。ここを読み飛ばさないようにしたいんですけども、で最後には喜びに至るわけでしょう。喜びに至ってその過程で悔い改めるんですけども、教会がなかなか、まあ、牧師の悩みでも、どこの教会でもそうかもしれませんけども、うまくいかないとか、教会の方がかえって問題が多いとか、まあ、いろいろと言われるんですけども、まあ、何度も性的な問題に変えるわけじゃないんですけども、教会だったらもうちょっと早く問題が問題になっていたかもしれませんね。道徳的な規範のほかに、教会には旧約聖書以来いろんな罪について書かれていますから、もうちょっと早く反応できたかもしれない。まあそれはそれでいいんですけども、そういう問題を、罪になる問題が起こった時に、悲しみが広がった時に、熱心さと弁明と憤りと恐れと憧れと熱意と懲らしめがもたらされたって書いてあります。この中で特に弁明とか憤りとか恐れとか懲らしめが起こってきたということも、呼び飛ばさないようにしたいと思います。本当の喜びに至るために、神様が喜んでくださり、パウロのように私は今喜んでいるというふうに至るときに、その中で弁明、まあこれははっきりさせることですけども、自分の罪の状態がはっきりさせられることが、この教会の中でというか信仰生活の中で起こります。また憤りも起こります。これは悪い憤りじゃなくて、自分が間違っていることに対する、罪を犯したことに対する憤りですね。恐れは神様に対する恐れです。だから懲らしめっていう言葉も出てきます。まあこれは処罰と言ったらいいのかもしれませんけども、まあ自分自身を自己批判して、あるいは正当な自己批判を他の兄弟姉妹から聞かされるっていうことがここに書いてるんです。だからこれを読むと、本当にパウロはそういう弁明とか憤りとか懲らしめっていう、まあ一般的にはネガティブなものですけれども、そのことをもコリント教会が神に喜ばれる教会として立つために心配りしていた、目配りしていたっていうのは、本当のまあ牧会者というか、本当にコリント教会がキリストの体として立っていくことを願っていた人なんだなということが分かると思います。最後は熱心という言葉で要約してるんですけどね、この12節で、ですからあなた方に手紙を送ったのは不義を行った者のためでもある、その被害者のためでもなく、私たちに対するあなた方の熱心を神の御前であなた方に明らかにするためでしたと。一言で言えば、あなた方はこの悲しみから立ち上がるために私たちに向かって熱心さを表してくださったっていうふうにパウロは要約しています。ただその熱心さの中には、弁明に対する熱心さ、憤りに対する熱心さ、 コラスミに対する熱心さも含まれていたということで、パウロはまあ本当にまあ苦労しながら、まあ、離れたところではありますけれども、コリント教会がもう一度この悲しみから立ち上がって、不要な後悔はしないで、不要な後悔はしないで、悔い改めて、もう一度神の喜びに帰ってくるようにということを願っていました。もう一度最後にまとめとしてお話しますけれども、私たちにとって大切なことはイエス・キリストと一つにされているものとして、その自分の悲しみや喜びを受け止めるっていうことです、ルカの15章の例えで言えばイエス・キリストは一匹の子羊、まさに私ですね、一枚の転がっていった銀貨、まさに私を背中に担いで、肩に担いで、元のところに戻してくださいました。そのようにキリストと救われた者が一体になって悲しみを悲しみ喜びを喜ぶというのが、キリストさんの姿であり教会の姿であるというふうに思います。そして教会の現実の中にも神の御心にかなった悲しみがあるというふうにパウロ言ってますから、私たちの教会の中にも悲しみがあります。しかし、その悲しみを神様がご覧になっていてくださいますし、まさにその悲しみをもイエス・キリストが、担っていてくださいます。最後の強調点ですけども、自分が悔い改めたことについて喜びましょうっていうのがこの年間聖句の趣旨であります。兄弟姉妹が悔い改めたときに天に喜びが起こるということをパウロは言っています。自分が自分がじゃなくて、どうか周りの兄弟姉妹に目を配って、その方の実生活をできるなら少しでも心に留めて罪から立ち返ることを喜びとする、教会生活でありたいと思います。お祈りいたします。よみがえりの主イエス・キリストの血なる神を主の皆を賛美いたします。今私たちはコロナの感染症からやがて抜け出そうとするような難しい状況の中で、今教会生活、信仰生活、伝道を続けております。どうかそのような難しい状況の中にもありますけれども、天であなたが喜んでいることを私たちが喜ぶことができる信仰生活を送ることができますように。自分中心になりがちですけれども、兄弟姉妹の生活を覚えることができますように、聖霊の力を与えてください。この祈りを主イエス・キリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。